今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書1章18節から25節です。新約聖書の1ページになります。マタイの福音書1章18節から25節をお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上の箇所からインマヌエルの神と題しまして、清香先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。太公節の日々ですけれども、それぞれ皆さんどのようにお過ごしかなと思いますが、旧約の民が救い主の誕生を待ち望んだ、そんな思いを持ってですね、またクリスマスの日を迎えたいとも願っております。太公節にあたり、この救い主誕生の約束の御言葉、それを開いて、お読みいたしました。まあ、特にこの1章23節の御言葉ですけれども、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるとあります。そして実はこの以前の第3版の聖書では、この後助けとしてですね、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると、この付け加えられております。2017版ではありませんけれども、第3版にはそのようにこのインマヌエル、その言葉の意味としてですね、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると加えられていますので、インマヌエルにはそういう意味があるのかとお分かりになるかと思います。このインマヌエルという言葉は本当に素晴らしく慰めに満ちた言葉でもあるかと思います。イエス・キリストが生まれる何百年も前に、預言者イザヤがこの言葉を神から受けて預言しました。そしてイエス・キリストが誕生したときに、この言葉がまさに成就したわけです。インマヌエルという言葉ですが、これは共に、そして私たち、神が、この三つの言葉ですね、共に、私たちが、神が、というこの三つの言葉が結びついたのがインマヌエルという言葉でした。それは神が私たちと共におられるという意味である、まあ、素晴らしいそんな言葉でした。今日はこの言葉を見てまいりますが、まず一つはこの神と人、私たちとの断絶ということがあります。神が私たちと共にという前に、そのような神と私たちの間の断絶ということを、そのことを見なければならないわけですね。このイザヤ書ですけれども、これは59章にありますが、イザヤの59章の1節から3節で このように言われています。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で、指は咎で汚れている。あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。そこには人の罪が神との間の仕切りとなり、そして神と人の間に断絶があるというわけです。アダムとエバが神の言葉に逆らい、神の戒めを破ったエデンの園の出来事により、人の罪は神との断絶をもたらしたわけです。それ以降、人はアダムの子孫として罪の性質を持って生まれ、罪の中に生きてもいました。そのために清い神と共にいるということはできなくなるわけです。ですから聖書では、人は神を見ると死ぬとも言われています。それは人は神を見ることができないくらい、罪の中にあるということでした。真偽のほど私はよくわかりませんが、時にはですね、モグラという生き物は土の中でこそ生きられるけども、明るいですね、直射日光のそういった強い光にさらされると死ぬというようなことも言われたことがありました。もしそうであれば、同じように罪の中に生きていた私たちは、清い神の前に出ることはできない、生きることはできない、その故に見ることもできないと言われています。こうして人の罪の故に、自分の罪の故ですけれども、神と人の間には断絶が起こりました。考えれば、人の罪、その罪によってですね、神とだけではなく人と人の間においても罪の故に断絶が起こり、仲違いが起こり、恨みが起こり、憎しみが起こり、そんなことがあります。まずこのように、神と人の間の罪のゆえの断絶ということがありました。でも次には、インマヌエルのキリストということが語られます。このクリスマスは考えれば、とてつもないことが起こったとも言えます。神が人となってこの世に生まれた、そのことのゆえでした。これは聖書ヨハネの福音書の一章の14節の言葉ですが、ヨハネの一章14節はこう言います。言葉は人となって、言葉というのはイエス・キリストのことですが、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神と子イエス・キリストが人となって私たちの間に住まわれた。これが起こったのがクリスマスであるわけです。先に触れたように、神と人の間には断絶がありました。そのために人は自分から神に近づくことはできなかったわけです。どんなにもがいても手は届かないわけです。ところが、神の方から下ってこられた。神の方から手を差し伸べてくださったわけです。例えば考えれば、名もない私などが国の総理や、あるいは大統領に近づくことはできないわけです。間にはそれこそ警察がいたりして、直ちに止められます。ですが、もし総理や大統領の方が私の方に来ようとすれば、それはできるわけです。それとも似ているかと思いますが、私たちが神に近づくことはできない、でも神の方が私たちに近づいてくださったということでした。ですから、クリスマスは救い主がお生まれになったわけですが、それは神の子が人となり私たちのところに来てくださった、共にいてくださった、そんな日でもあるわけです。インマヌエル、すなわち神が私たちと共におられる、 ということがなされたのがこのクリスマスの日でした。そしてイエス・キリストは確かに人々と共に歩まれました。人々に神の言葉を教え語られた。あるいは人々が飢えた時には何千人もの人々に湖のほとりでパンを与えました。弟子たちが湖で嵐に出会い悩まされた時にも共にいてくださり支えられた。病気の者たちがいれば彼らを癒されもしました。キリストの地上での生涯はまさに人々と共に歩まれた、そんな日々でもあったわけです。そして人々に恵みを与えられました。そのキリストは地上での33年の生涯を送られ、十字架において私たちの罪の身代わりとして死なれて、そして三日目によみがえり天に帰られた。その天に帰られる時に弟子たちに言われました。有名なマタイの28章の19節、大宣教命令の言葉ですが、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。そして言われたのが、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、という言葉でした。イエス・キリストは真実な方であり、約束をたがえない方である。その言葉通りに弟子たちが世界への伝道の技を行う時にも共にいてくださった。キリストの良き知らせ福音は全世界に述べ伝えられるわけですが、それを述べ伝える弟子たちと共に最後までいてください。そして世界にキリストの教会が建てられていきます。インマヌエルの神がそこにおられたわけです。このことは当然私たちも言えます。例えば私たちがさまざまな困難や試練に出会い苦しむ時にも共にいてくださる。人がこの地上で生きる時にはさまざまな困難や試練や重荷やいろんなことがあります。重い荷物を背負うような日々かもしれません。まあ、そのような時に私たち思います。神も仏もないとか、出会っているその困難やそれにしか目がいかない、その中で神を恨んだり、あるいは人を恨んだりもします。ですがそうではなくて、目には見えませんがイエス・キリストが共におられることを確信していきたいと思います。そしてイエス・キリストが必ず最善のことを成してくださる、そのことを私たちは信じるわけです。前回ローマ書の8章28節にありました、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。これが私たちの確信でした。振り返れば旧約聖書に出てくる人物もそうでした。信仰の先輩たちです。例えばヨセフという人の人生もそうでした。ヨセフは兄弟たちの憎しみを受けて妬まれ、そして殺されそうになり、そして殺されはしなかったけれども、エジプトに奴隷として売られてしまいました。最悪の事態でした。でもやがて彼は神の助けによりエジプトの王の次に位する、そのようなものとなり、大いに用いられました。やがて世界で飢饉が起こった時、苦しむ家族のために彼は救いの手を差し伸べることになり、まさに家族は救われた、ハッピーエンドでした。聖書は言います。族長たちは、ヨセフの兄弟たちですね、族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられた。あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプトと王の前科を治める高官に任じましたと聖書は語ります。確かにヨセフはエジプトに売られて苦しんだ。 ですが神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプトの高官としたというわけですね。ヤコブの場合もそうでした。ヤコブが追われて孤独な旅に出たことがありました。その時に民が言われたのは、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、決してあなたを捨てないという言葉でした。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、決してあなたを捨てない。まあ、このように多くの信仰の先輩たちは、本当に神が共にいてくださることを信じ、神と共に歩み、多くの祝福へと導かれてきました。私たちがそれぞれ、自分のこの人生を終えるとき、終わりを迎えるときもそうです。まあ、死は考えれば本当に不安を感じるところです。誰にとってもそれは未経験であり不安です。たとえクリスチャンであり天国に入れられるということを信じていたとしても、まあ未知ゆえの不安というものがあるかもしれません。ですが神が共にいてくださるということは平安であるわけです。聖書の詩編の23編ではこう言います。たとえ死の影を谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうとあります。そして私はいつまでも死の家に住まいますとあります。たとえ死の影の谷を歩むとしても、あなたが共にいるから本当にそこで平安があると言います。まあ、素晴らしい確信でもあるわけです。小さな子供は暗闇を恐れます。ですがお父さんやお母さんが共にいて手をつないでくれれば安心もします。それに私たちが人生を終えて死を迎えるときにも、イエス・キリストは共にいてくださる。そして私たちを天の御国へと迎えてくださる。クリスマスの日に死の話とはとなるかもしれませんが、本当に私たちにとっては大切なことであり、人生の終わりにおいてもキリストは共にいてくださるということでした。そしてこのインマヌエルの神は永遠に私たちと共にいてくださるということです。聖書の黙示録の21章にはこうあります。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであるとあります。永遠に神が共にいてくださるということでした。この大降節の日々ですけれども、インマヌエルのキリスト、神が共にあるということを喜び感謝したいと思います。私たちが自分の罪のゆえに近づくことのできないものであった。でも神が私たちを愛し、その一人をイエス・キリストを世に救い主として送られ、そして私たちの人生と共にいつもいてくださる。そして永遠にいてくださる。そして最善へと導いてくださることを感謝したいと思いますし、そのことを覚えてこの大降節の日々を共に歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この日の礼拝を感謝いたします。インマヌエルの神として、あなたは私たちを共にいつもいてくださることを感謝します。私たちが喜びやあるいは感謝にあふれている時も、あるいはさまざまな試練や困難の中にあって苦しんでいる時も、あなたは共にいてくださることを感謝します。私たちのこの肉の目では見えませんが、共にいてくださることを本当に見て信じ、また共に歩むことのできますよう導いてください。そしてあなたは私たちを本当に最善へと祝福へと 導いてくださることをありがとうございます。私たちの信仰の先輩たちの姿を見てもそのことを確信させられるものであります。神様、インマヌエル、本当にこの素晴らしい約束の言葉を覚えて、またこの日々を歩ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。